結界は調整できたなと。はあ、暑いの。早く帰って涼むとするか。あやつもそろそろ来るだろうしな。汗もこんなに垂れて。はよせんと。お主、もう来ておったのか。ああ、そういえばこの姿を見せるのは初めてか。何を驚いておる。小さくする術を持っているなら、大きくなる術を持っておっても不思議ではないだろう。140センチの20倍、28メートルじゃ。お主なんて片手で包み込んでしまえるぞ。まあよい、ほら手に乗れ。ちょうど帰るところじゃし、乗っけてやるぞ。うん、怖がっておる。わしから見たら、お主なんていつもと同じ手のひらサイズじゃぞ。まあよい、捕まえれば済む話か。お主の好きな手のひらじゃぞ。こうするといつも嬉しそうじゃからな。怖いならこのまま持ち上げてやるか。よし、手を開けるからな。びっくりして落ちるんじゃないぞ。これ、いい景色じゃろう。ここから見たら、あの池も山もちっちゃいの。一足でぴょいっと越えられそうじゃ。ん？はあ、やっぱりいい景色じゃけど、この高さなら怖いか。ふふふ。それじゃあここに入れてやろう。どこかって、それはわしの谷間の中じゃ。いいだろう、わしの谷間の中は。落ちる心配なし。しかも快適。お主、いつもわしのここに入れられると、安心しておとなしくなるんじゃからな。そろそろ扱い方もわかってきたぞ、お主のことは。さて、じゃあ帰るとするか。ん？はあ、森のことなら心配せんでいいぞ。なんてったってここは真夜日がじゃからな。明日になれば全部元に戻っておる。まあ、全部戻ってしまうとも言えるのだが、 お主が提案した水車から電気を作るというのも苦労したんじゃからな。水車は巨大化したら簡単にできるとして、問題は水源の確保。ほら、あの山を見てみ。あそこに滝があるじゃろ。知らぬだろうが、あれはもともと川だったんじゃ。それをなんとかどうにか山を持ち上げ滝を作り、信用しとらんじゃろ、お主。わしは数百の年を生きた陽子じゃぞ。滝を作るもよいと思わんか？ちょうどいいところに川がある。よし、見ておれ。わしがどんなふうにやったか披露してやる。こんな感じで山を持ち上げ、土を整え、滝としての水流を作るために、指で山をなぞり、ほら、滝ほどではないが大きな川ができたぞ。これで信じたか？素直が一番。他にも木を植えたり、結界を調整したりといろいろとあったのだが、信じてくれればそれでよい。と、話が長くなってしまったな。ここを越えれば家じゃから、ちょっと飛ぶぞ。捕まってろ。ちょっと仰ぐから待っておれよ。お主、手のひらに乗れ。出してやる。よしよし、出られたか。それでは少し離れてるんじゃぞ。巨大化を解除するからな。よし、やっと一息つける。なんじゃお主、まるでかわいいものでも見ているかのような顔して。まあ確かにわしがかわいいのは認めるのじゃが、お主のようなまだまだ年若い人間にわっぱとして見られるのはちょっと納得いかんなあ。お主なんて先ほどまでわしの谷間の中にいたんじゃぞ。ほれほれ、お主が入っていた谷間じゃぞ。からかうのもここまでとしておくか。しかし、しかと覚えておけ。お主なんて わしの手のひらの上なんじゃからな。ほら、さっさと荷を下ろしたいだろ。冷蔵庫に麦茶があるから早く入るんじゃ。持ってきたぞ。よっこいせっと。しかし、夏とはいえ暑いのう。ん？お主、暑くなさそうじゃな。ああ、そういえば、もっと暑いところにいるんじゃったか。いや、さすがにそこは尊敬するぞ。ほれほれ、わしなんてこんなでっかい尻尾あるからの。そんなところにいたら絶対干からびてしまう。ほれほれ、熱気のこもったわしの尻尾をくらえ。そうそう、何か貢ぎ物を持ってきたのであろう。楽しみにしてたんじゃ。出してみ。ふっふー、いいぞ。久しぶりの貢ぎ物じゃ。昔はな、それはそれはわしも人間から敬われていたものじゃが、山奥を管理する役になっては誰も会えん。だから久々の貢ぎ物じゃ。期待しておるぞ。ん？おお、油揚げではないか。いいの、心得ているではないか。よしよし、これは夕飯にとっておこう。それで、次は何があるんじゃ？ま、なんじゃお主、これは。子供のおもちゃではないか。風呂に入れて楽しむアヒルのおもちゃじゃろ。わしが好きそうだったから買ったという顔しておるが、これはお主が好きなだけじゃろ。これでわしがお風呂で遊んでいる姿を想像したか？違うじゃろう？わしがお主にこのおもちゃを使って水をかけて遊んでいるのを想像して買ったんじゃろう？はあ、ほんと、どうしようもないなあ、お主。 まあ、これも後々使ってやるとするか。他には…食い物と日用品と…ん？なんじゃその箱。なるほどなるほど。耳かきか。お主それ好きだったもんな。いつも耳かきの音声聞いて寝ておるとか言っておったよな。どれ、こうも甘えられて何もしないというのは酷であろう。ちょっと耳を見せてみよ。音を聞いてても実際にしてなければ意味ないからな。
ふんふん。そうじゃな、汚くはないが、まあほどほどくらいにたまっているか。ふんふん。これは愛わかった。
山を登ってきたからか、ちょっと汗ばんでおったな。これくらいなら、布巾で拭ってからというのが好ましいか？は？なんじゃ？まだ残っておったか？もう噂に聞く濡れティッシュというものか。ほう、こんなもの。ほう、ほう、なんと用意のいいことか。耳かきとともに濡れティッシュも持っていたとは。つまりわしにこれを使って耳かきをしてくれと。はあ、なるほどなるほど。お主のやってほしいことはよくわかった。気が変わった。お主が悪いんじゃからな。わしへの貢ぎ物だっていうのに、自分の願望を押し付けおって。さて、それでは。お主を小さくした上で。耳かきをしてやるぞ。どうだ？少しだけだが小さくなっているのがわかるか？身長は、小わっぱほどにしてやろうか。耳かきできなくなったらかわいそうじゃしな。わしをなめたらどうなるか思い知ってもらうぞ。よしよし、小さくなるのが止まったか。はは、いいのいいの、まるでわっぱのようじゃ。抱きついてもよいか。まあまあ、遠慮はせんでよい。はい。
ぎゅー、うん、柔らかい、
ほれ、その体なら座布団に寝転べるであろう。わしの太ももを枕にしてもよいから寝転べ。最初はまず右耳から外の景色でも見ながらするか。
よしよし、準備はできたか？それでは耳かきをしていくぞ。はあ、人間の耳というのはこうなっておるのか。これなら初めてでもなんとかなりそうじゃ。まあまあ、丁寧にやっていくんじゃから、そう心配するな。そういえば、お主がくれた薄い板。仕組みでわからないところがあるから、後で教えてくれぬか？ちょっとしたものじゃ、なんか画面がいつもより暗くなってしもうて。ん？今直すって、お主、耳かきに集中せんか。さては、お主、いつも何かしながら何かしているであろう。いかんぞ、それはいかん。一つの物事に集中してこそ得られるものがあるというものじゃ。せっかく俗世から離れて遊びに来たのじゃ。わしの太ももを枕にして耳かきに集中するのが得であろう。ほれほれ、夏の景色でも見ながら、もしくは気持ちよさに夢心地になって目を閉じてもいい。わしがちゃんと耳かきをしてやるから、 安心して身を委ねよ。なんじゃ、やはりまだ抑えが効かぬか。仕方ないの。没入できぬ甘えん坊め。
はあ。
どうだ、集中できるようになったであろう。さて、耳かきに戻るか。そういえばお主、最近その小さくなることに慣れた風というか、小さくされて喜んでいる節はないか。わしのせいか。まあ思い当たる点はいろいろある気がするが、しかし性癖に目覚めたのはお主のせいであろう。逆にお主もだんだんわしのペットとしての自覚ができてきたという証拠ではないか。違うか。まあ小さくなりたいと思って小さくなるならそれでよし。わしに頼めばまあ時と場合によっては望むままに小さくしてやらんこともない。だからってむやみやたらに頼むでないぞ。揚力にも限度があるからな。ごま粒まで小さくした上で戻すための力が練れないとなったら一大事じゃ。小さい体で遊び、風にすくわれて山の中に飛んでしまったら探せんぞ。もしそうなったらわしは何もせんから家まで必死になってたどり着け、その時に元に戻してやろう。本当じゃぞ。はあ、しっかし暑いなあ。汗もじわりとかいて。
あ、すまんの、今拭き取る。濡れティッシュを。すまんの。まあなんじゃ、不可抗力で水が入ったというか、生きとし生けるものの宿命で水が入ったというか、なんじゃ、ただ汗が耳に入っただけでないか。お主の耳が小さくて玉のような汗が入ってしまったのが悪いわけではないか。はあ、それなら、これでいいであろう。 えておる、ほだえておる。これでわしの唾液の方が増えた。これでいいであろう。
あとはお主が好きな耳拭きじゃ。耳をきれいにしてやるか。よしよし、きれいになったな。それでは反対の耳もしてやろう。動かなくてもよいぞ。わしが持ってやるからの。よい。ちょっと。やっぱり軽いな。と。逆向きだと外が見えぬか。いや、このままでよいか。お主が集中できぬ人間とわかったからな。わしの腹のぬくもりでも感じて耳かきされるがよい。ほれ、ぎゃー。気持ちいいであろう。そうであろう。お主がいつも入っていた腹じゃ。今日も入れてやるから。今は見ておれ。さて、それでは耳かきをしていくぞ。ところでお主、腹減っておらぬか？耳かきが終わったら軽く菓子でもつまもうかと思ったのじゃが。まあ、ラムネを飲んできたのか。いいのラムネ。やっぱり夏はラムネは欠かせん。というよりラムネがなければ夏は始まらん。季節感を意識しメリハリをつけねば何も感じることなく夏が終わるんじゃからな。いいの、わしも今度ラムネを飲むか。ん？なんじゃ、そのうろたえよ。もしかして、ふむ、ラムネに免じて貢ぎ物のラムネを忘れていたことは水に流してやろう。まあ、わしも強引に耳かきし始めたしな。ここはお互い様じゃ。ところでこれは何じゃ？この氷のようなものは。保冷剤というのか？はあ。湯たんぽの逆のようなものか。なるほどなるほど。人間は便利なものを作るの。そしてラムネもいい具合に冷えておる。 飲んでいいか？耳かき途中で立ち上がるなんて決まりが悪いことじゃし、何よりわしが今この場で飲みたいことじゃし。まあまあ、わしにとってラムネを開けるなんてたやすいものよ。何百回の夏を越したと思うておる。見ておれよ。よっと、ほっとっと。はあ、満足満足。ほれ、見てみ、ちゃんと全部の泡を飲み切ったぞ。
あ、すまん、油断した。
甘いな。続きをしていくぞ。ところでお主、貢ぎ物はこれでしまいか？まあ確かに人間相手であれば十分じゃが、わしはお主ら人間の上位存在ぞ。そんなものの宿に泊まれるどころか、人外の術も使ってお主の思考に合わせた姿にしてやれる。小さき姿を願ったのであろう。で、わしが今後も叶えてやろうと思っておる。であれば、もっと欲しいのだがな。もっと俗世に染まったものではなく、狐の妖怪のわしの妖力を満たすような何かが。そうじゃな、今お主が持ち合わせてそうなものといえば、お主の体しかないだろうな。いつもやっていることと変わらぬか。さて、耳かきも終わることだし、次に移るとするか。耳を貸せ。右耳だけでは不公平であろう。こちらも耳舐めをしてやる。ついでに、滑りもよくせんとな。 食べやすそうになったな。この状態で息を吹きかけられたらどうなってしまうんじゃろうな。さて、耳に水入ったままじゃと楽しめんし、少しだけ拭いてやるとするか。よしよし、あとはお主を正面に向けて、もうちょっと縮めてやろう。そうじゃな、手のひらくらいかの。ちょっと小さくするか、豆粒くらいに。口に入ってしまったか。そうなったらもう唇に手をかけても戻れんぞ。ちょっと小さくしすぎたか。少し味が分かりにくい。汗をなめ尽くしてしまったか。こうなったらもうラムネと一緒に飲んでやることしかできぬよな。私が満足するまで胃の中で漂っておるんじゃぞ。はあ、はあ、戯れていたらもうこんな時間か。さてそれでは夕食の仕込みでもしておく。
持ちいいな。なあ、おなし。まだ小さいままじゃから気をつけるんじゃぞ。死なぬとは言うが、風呂の底に沈みでもしたら、豆粒のような小ささのおぬしは、一回風呂をひっくり返さんと見つけられんからな。まあ、その、元に戻れれば、それでいいんじゃが、その、なあ、体力なければ走り回れぬと同じで、今日は巨大化を2回もしてしまったので、もう今日はほとんどの妖力を使ってしまって、お主を元に戻すだけの妖力がない。というより、明日も元に戻せるかどうか。まあ、数日は生活に不便が出るが、気を落とすでない。ほれほれ、お主が好きなアヒルのおもちゃじゃぞ。お主、風呂でこうやって水をかけられたかったんじゃろう。まあ、悪かった。ちょっと結界の状態を忘れて、何の気なしに巨大化して妖力使ったのが悪かった。しかしお主も悪いんじゃぞ。貢ぎ物と銘打ってお主の好きなものを出すな。ほれほれ、お主のためのものじゃないというなら否定してみよう。遊び道具というなら許しはしたのに、お主、わしをなめよって。お主、お主。そうじゃ、いいこと思いついた。お主、このおもちゃが好きなんじゃろ。だったら、このおもちゃでお湯とともに、ってやるか。カッカッカ、そう遠慮するでない。いつもわしに飲まれとるんじゃ。今さらおもちゃに飲まれても痛くも痒くもないじゃろ。ほれほれ、飲んでやるぞーっと。心躍る貢ぎ物に使用の遊び道具を入れた罰じゃーっと。これなら風呂の底に沈まずに済んでいいかもな。良いかもな。少し風呂の中に浮かべてみるか。なるほどなるほど、なかなか風情がある気がしてきたぞ。なん もない風呂に目を引く黄色のアヒルがおると、なんともおつなものに見えてきた。この中にお主がいると考えると、なんともかわいいなぁ。思った以上に愛らしい一品かもしれん。ふん、となれば考えを改めねばならぬな。喜べお主、このおもちゃの有用性が今示され、となると出してやらねばならぬな。おもちゃの中から水とともに押し出してやるのじゃ。ほれほれ、わしの胸で受け止めてやるから、出てこい出てこい。ほれ、キューン。ん？出てきおったか？いや、まだ中にいるか。ほれほれ、まだ行くぞ。はい、キューン。出てこんか。お主、このままじゃとアヒルの中に取り残されるぞ。ほれほれ、キュー。思ったより水が跳ねた。さてさて、お主はと。お、なんじゃ、早速わしの胸に挟まりおって。そんなに胸で遊んでほしかったのか。よしよし、それなら胸で遊んでやろう。ほれほれ、全身包んでやるぞ。お主、前は乳風呂だけじゃったからな。玉のような肌を持つこのわしの胸じゃ、気持ちよかろう。気持ちよさそうじゃな。このまま抵抗せねば胸の肉に埋まってしまうやもしれん。肌に汗で張り付く人の手を借りねば自力で剥がせもせんとなる屈辱じゃぞ。まあお主のことじゃから、それを望むかもしれんがの。やはり人間は弱いの。わしの手指どころか胸だけで御しきれるでないか。ほれほれ、何か抵抗できるならやってみ。何でも許してやるぞ。ほれほれ。あっと。疲れた。ちょっと風呂桶から手足出したくなってきたな。動くからどこでもよいから捕まってろよと。はあ、少し遊びすぎたか。体が温まりすぎて仕方ない。しばし夜の空気でも吸うとするか。ほれ、お主も少し休むんじゃ。何も考えず風呂に入るのは大切なことなんじゃぞ。 かけてた。はあ、まあ気持ちいいから仕方ないか。なあお主、妖力が足りなくて元に戻れぬと言ったが、実は簡単に妖力が補給できる方法があるにはある。丹田と言ってな、わしのへそから下へ指で一つ二つ三つ四つのこのあたり、そう、このあたりが体の活力となる気の湧きどころと言われていて、ここからお主の気を取り込めば妖力などすぐに回復できるのじゃが、まあその要は子宮小袋じゃ。お主がわしの子宮に入って吸い上げれば万事解決するのじゃが。入るか？何もいやらしいことじゃないじゃろ。生きとし生けるものがかつては一度は通ってきた道ぞ。わしの中に帰ってきたとて何の問題がある。まあ参道を通らず生まれてくる種族もいるってことは想像つくんじゃが、ねえ、わしも少しは恥ずかしいんじゃ。入るなら入るで、はよ入れ。なんならわしがじきじき入れてやるか。うん、はは、捕まえたぞ。スエゼン食わぬはなんとやらというだろう。じゃからもうわしがここまでしてやっているのじゃ。観念してじたばたせずに入らんか。わしの中に帰ってこい。よし、入れるぞ。臆したか。しかし案ずるより産むがやつしというじゃろ。まあ今回はその逆なんじゃが、口数多くなっていかんな。これではまるでわしが緊張しているようではないか。まあ体内に人間を入れるなどは初めてのことじゃが、もうとっとと入れて終わらせるぞ。お主なんて豆粒みたいなもんなんじゃからな。せいぜいわしの子宮が心地よくてずっと痛くならないように気をつけるんじゃ。それじゃあもう入れるぞ。
足の丹田を押して開き、お主のいるであろうこのポコッとした部分をすり合わせる。もぞもぞとした感触を感じるぞ。ちょっと大きいか。しかしこれくらいなら辛抱強くやっていけば。私ももう限界じゃろう。本来なら赤子が眠る肉の布団の上じゃ。加えて並の人間では味わえないよ、この腹の中。気持ちよさのあまりに目はもうトロンとして、力は抜けて横になっているであろう。よいよい、あとはもう母に任せ。ちゃんとお主は我が子として産んでやるからな。それまでお休み。じゃからお主もちゃんと眠るんじゃぞ。はい。お主を小袋に招いた今、お主がどうも我が子としてしか見れなくなった。いい子、いい子。